前回第49回に続きまして第50回ということで、はい、今回後編をお送りしていきたいと思うんですが、
はい、
まあこれからあの Mac 云々っていうこと、Windows どうのっていうことは あんまり語らずにですね、総論的な部分でまあ、いろんな話を聞いていきたいんですが、
うん、
まずはじめにですね、ハードウェアの、じゃあ今度分かった、 OS のこと分かったと、ソフトウェアのことも分かったと、大体差がないのね結局はっていう
なんだかんだ
なんだかんだ、
ね、なんだかんだ言って、
う
ん、
1時間も話聞いたけど結局どっちでもいいってことでしょっていうのはよく分かったと、うん、
好みの問題でしょみたいな
じゃあハードの話してよっていうことなんですけども、
うん、
まあ Windows と Mac のハード、それからまあちょっとじゃあメーカーさんも少し含めて、ね、買い方までっていうことですけど、
うん、
まあ私も木澤さんも、まあ、これまでずっと Windows で、さっきあの第49回でもあの自作パソコンなんて話も出てきてましたけど、あ、 Windows 機を買うときにね、どうやって買うのが一番お得なんでしょうねっていう部分だったんですが、私実は、10年ぐらい前は自作で買いなさいよという話をしてて、でここ2、3、まあ、4、5年ぐらいは BTO メーカーである程度こう押し切せのものだから自分がオプションを選んで買った方がいいですよって話をして、でここ今年去年ぐらいになってきて結局どっちがいいのかなって迷う部分もあるんですけど、木澤さん的にどうですかね、今パソコンどうやって買うのが一番いいんですかね。
そうですね、今でいくと、まあ、買う人のね、
はい、
そのお店に行って気軽に買いたいってなると、もうメーカー編成のねパソコン、富士通とか東芝とかを買ってしまうのが一番いいのかなと思いますけど、
はい、
あとまあちょっとこう、まあ、あんまり改造とかしないんだけど、
うん、
安く抑えたとか余計なものが入ってるのが嫌だとかいう方だと、そのいわゆるショップブランドのやつの方が安いんですよね、やっぱりね、うん、そうするとだいたいそのショップブランド系をおすすめしちゃいますけどね。
私は最近はもうデルかヒューレットパッカードで買いなさいって言ってるんですよね。
やっぱりデルは安いですね。
デル安いですよね、余計なものも入ってこないし、
うんう
ん、タロケンさんも販売されてたなんていう話でしたけど、タロケンさん的にその Windows マシンをおすすめするときは、どういうふうにおすすめしてらっしゃいました？
まあ店頭で、電気屋の店頭で売ってるときはやっぱりまあお客さんのニーズを聞いて、
うん、
まあソフトとか一通り全部入って、まあ、ね、値段はそこそこになっても安心できるというのかな、後からあれこれ買い足さなくていい方がいいようなお客さんにはまあ日本のメーカー勧めてましたし、
うん、
まあ、そうじゃなくて目的がはっきりしたりとか、
うん、
まあ、ネットができて別にワードエクセルとかいらないよっていう方であれば、じゃあもう安い海外製のメーカー、
うん、
まあ、ゲートウェイであったり HP でもそうだと思いますし、
シングシガラパソコンですね、
まあね、まあね、最近だとエーサーであったりレノボであったりとか、うん、っていうのをまあ勧めることもありますし、
そうですね、
まあ、今、まあね、僕はまあ一応シズマックって言ってマックの、仕事はやってるんですけど、はい、実は Windows パソコンをお客さんに売ることもあって、
あ、そうなんですか、
うん、まあ、実は Windows の仕事やるんですけどぶっちゃけ言うと、うん、
はい、
なんでそうすると、まあ、まあ、お客さんの話を聞いてて、まあ、Windows でなんかいいのが欲し、あ、なんだろう、なんだろう、まあ、コストパフォーマンスがいいやつで、
はい、
まあ、なんかそろそろ買い替えようかなっていうと、最近はレノボのノートを勧めることが多くて、
あ、
去年からレノボ何台か売ってるんですけどね。
レノボっていうとなんとなくまた木澤さんにこうイメージがついてくるんですけど、
私がベタ褒めするシンクパッドとかあるんですかね。
まあ、なんかシンクパッドまでのいいやつではないんですけど、まあ、ま
あ、
もうちょっと安めの4万円ぐらいで買えるノートとかで、僕が最初にお客さん向けに買って箱から出した印象で、あ、なかなか安くてもデザインいい、質感いいし、いいじゃんって言って僕が気に入っちゃってですね。
メーカー製のいわゆる国内メーカー製の、まあ、NEC であったり東芝であったりっていうパソコンは私実はあまり好きじゃなかったんですよね。で 今でも好きじゃないんですけど、
うん、
あのパソコンのスペックとかその作り方に問題があるわけじゃないんですよ。デザインは置いといて、うん、あの買うとあの年賀状作成ソフトだけで3種類入ってたりとかするじゃないですか筆豆と筆グルメと筆王が入ってて、うん、で何が入ってて何が入っててってなんか30本も40本もバンドルソフトがついてて、うん、しかもあの全部体験版みたいなそれが入ってるともういちいちそれを整理するのにすごく大変だっていう部分を感じて、とてもメーカーソフト製のパソコンに抵抗があったんですよね。ただまあ逆に言えばこう国内メーカーのサポートとかあと品質の高さみたいな選択肢としてその評価をするべきところもあるわけじゃないですか。その辺を含めて考えてメーカー製のパソコンってどうなんですかね。やっぱりそれなりに、まあ、そんなにパソコン詳しくないし全部入ってればいいなって人にはやっぱりメーカー製のパソコンっていうのは価値のあるものなんですかね。
やっぱなんだろう、パソコンに詳しくない人とか、まあ、あとなんだろうな、日本人全体の傾向って言っちゃうとなぼうかもしれないですけど、とりあえずあのやるかやらないか別として、あのこれもできるあれもできるっていう方がなんとなく安心するっていう人は結構多いですよね。
うん、なるほどね。
でだからなんだろう、パソコンに詳しくない人ほどそういうのを買いたがる傾向があって、でやっぱある程度自分でこうパソコンをまあ今まで使ってきて自分はどう使うんだって分かってる人とかだと、もうはっきりこれはいるいらないって言えるんで、ちょっとまあ別にそんなに、あのなんだろう、むしろなんだ、例えば日本のメーカーで、うん、あの安いモデルを選ぶと、はい、まあ確かにオフィスも入ってて年賀状作成ソフトも入ってて、他にもなんかいろいろと一通りてんこ盛りで入ってるんですけど、
うん、
その代わりあの CPU がなんだペンティアムだ、デュアルコアだったりとかセレロンだったりとかで、メモリも2ギガだったりとか、基本性能が落ちるんですよね。
なるほどね、
うん、でまあなんだ、そんなソフトはいらない人にとってみれば、それって逆にあのいらないソフトが入ってるのに値段が高くなってるって無駄な投資だと思うから、そういうふうなの、そういうニーズを持ってない人には逆に海外製のメーカーで、例えば Core i5 でメモリ4ギガが入ってて、で、まあ、その代わりおまけソフトもオフィスも入ってないですけど、まあ、あの値段は日本のメーカーの安いモデルよりと変わんないか同じぐらいもっと安く買えますよっていうものがあればそっちを勧めますね。
なるほどね。
だからお金の使い方としてどこにお金を使うかっていうのはそれぞれにあのお客さんのニーズが違ってくるんで、まあ、それをまあお客さんの話を聞いてて、まああなたはこっちの方がいいですよ、あなたはこっちの方がいいですよってご案内するんですけど。
なるほど、なるほど、
なるほど。
BTO っていうのショップで選んだりとか、あるいは海外メーカーの選んだり、あるいはノートパソコンにするとか、デスクトップにするっていう選択もありながら、次に心配になってくるのは、これは実際のリスナーさんからの問い合わせにもあったんですが、サポート体制っていうか壊れた時どうするのよっていうのも気になっているところだと思うんですよね。で今度はちょっと、ま、Windows の話とりあえず置いといて Mac の話をぜひ聞いていきたかったんですが、はい、ジーニアスバーでしたっけ、あれのシステムがちょっとよくわかんないんでぜひここで紹介してもらいたかったんですけど、あれってその要はパソコンが調子悪い時とかにこう持ち込みで相談をするとなんですよね。
そうですね、あのアップルストアの中にある、まあ、ジニアスバーっていう、うん、あのところがあるんですけど、まあ、そのコーナーに持って行って、まあ、直接その技術者の方と話をしながらこう、まあ、見てもらったり相談に乗ってもらえるっていうサービスですね。
あれって有料なんですか？
相談するだけはごめんなさい、実は僕ジニアスバー使ったことないんです
けど、直す方の人ですからねあれですけど、
いやっていうか静岡にアップルスターないので
相談はお金かかんなかったような気がする。
確か、うん、確か無料だと思いますね、うん、
でその結果修理費とかなんとかってなってくればそれは当然有料と、
うんうんうん、
そうですね、
へえ、便利なもんなんですかね、ああいうのね。
でまあ、飛び込みでもまあ行けるとは思うんですけど、ネット上から予約していくと待たずにすぐやってもらえるんで、
あ、
アップルのホームページから予約していくといいと思うんですけどね。
その辺便利ですね。私パソコンじゃないんですけど、なんだ、
iPod、
そうです、 iPod を失礼しました、うん、iPod ちょっとね、かなりプレミアムモルズが回ってきたもんですからiPod を車のドアに挟んで機種をバッキバキに壊したことがあって、で Apple に連絡をして挟んじゃったんですけどっつったら、うん、じゃあ箱を送りますから入れて送り返してくださいって言われて、
はいはいはい、
運送会社の人が来て入って、うん、この回収箱みたいなのを送ってきてくれたんですよね、
うん、
で、
うん、
それにプリンターかなんかから印刷したものを入れたのか、あるいはなんだ、伝票に書いたのか分かんないですけど、とにかくなんかして、物を入れて送ってやって、でまあ、保証の期間内だったので無償で修理してまた帰ってきたんですけど、
それ無償でやってくれたんだ、
無償なんか、ね、無償で なんとなく無償 でなりましたけど、とにかくその連絡さえすればもう製品の回収からやってくれるっていうことにすごく感動して、
うん、
まあアップルのいいよって、それでアップルを信頼したっていう部分もあったんですけど、
あ、
やっぱりやっぱハードとソフト一緒にやってるから、まあ、今のは iPod の話でしたけど、ハードとソフト一緒にやってるからトータルで面倒見れるっていうのは強みですよね。
まあ、基本的に Apple の修理ってそれが基本なんですよね、
うん、
だから Mac 本体ももちろん iPod とか iPhone とかもそうなんですけど、うん、とりあえず Apple の コールセンター、修理受付のところに電話をして、うん、これこれこういう状態なんですけどって言って、まあ、これは修理が必要ですねって話になったら、じゃあいついつ宅配業者が取りにお伺いしますので、まあ、いつがいいですかっていう話をして、で、まあ、今だと多分黒猫ヤマトじゃないのかな、
うん、
昔は福山ツールとかだったんですけど、
う
ん、
私の時それでしたね、
うん、黒猫ヤマトの人が箱、まあ、箱もありますかありませんかって聞かれることもあるんで、まあ、ありませんって言えば箱も持ってきてくれるんで、本当に物だけ渡して、うん、でそのまま持ってってもらって、
うん、
で修理が終わったらまた届けてくれるっていう、
うん、
もう逆にアップルはそれが基本になってるし、
うん、
まあ、中にはその電気屋さんで Mac を買って修理するとき電気屋さんに持ってくっていう人も見えるとは思うんですけど、うんうん、基本的に、それやらない方がいいです。
お
う、
なんでかっていうと、電気屋さんに持っていってで、まあ、修理に出すと、まあ、そこからアップルに行く場合と、まあ、アップルにと提携している修理業者さんに行く場合とあるんですけど、
はい、
そっちの方が時間がかかります、大体の場合は。
へー、あ、間が余計に入ると、
うん、あと、あと下手をすると値段が高くなります。
え
お
そうなんだ、
まあ、なんでしょう、アップルの修理料金ってある程度定価制になってて、
はい、
だいたい、まあ、修理して交換するパーツの点数に関わらず、うん、だいたい有料修理って5万円なんですね。まあ、もちろんキーボードだけとかすごい規模がちっちゃいものだと、まあ、1万円台の修理ってあるんですけど、例えばなんだろう、まあ、ちょっと落としちゃったとかそういう扱いの問題のやつはダメなんですけど、
うん、
まあ、自然に発生した故障に関して言うと、まあ、MacBook Pro とか、まあ、iMac とかでもだいたいそうなんですけど、例えばなんだろう、ハードディスクが壊れただけ、
はい、
でハードディスク交換しました、
うん、
まあ、これでも約5万円なんですよね。
うーん、
で例えばロジックボードが壊れてます、
はい、
でハードディスクも壊れてます、
うん、
これでも修理料金5万円なんですよ。
不思議なシステムですね、うん、
なんで、まあ、なんだろう、メーカー保証ではないんですけど、うん、メーカー保証が終わの1年間が終わった後の修理期間についてもある程度こう、なんて言うんだろう、まあ、アップルがこうカバーしてくれてる的な部分はあるんですよね。
うん、
だからなんだろう、日本のメーカーだと、まあ、多分交換するパーツとその作業によって見積もりが出てきていくらですっていうのがほとんどだと思うんですけど、
うんうんうん、
アップルはそういうところも実は まあ、安心して修理出せるって言ったら変なんですけど、あとの修理代が安いっていうのがあるんですよね。
うん、
でただ電気屋さんに出すとそれが別の修理業者に行くとパーツの交換するパーツの値段によって金額変わったりとか、まあ、アップルの値段に電気屋さんの手間賃が加算されてたりとかすることがあるんで
なるほど
基本的にアップルに直で出した方がいいです。
なるほど、アップルユーザーの方は気をつけてください、
はい、
電気屋モーカーはパソコン、カメラ、携帯電話、家電、オーディオなど電化製品の話題を分かりやすく、電気屋での買い物をもっと楽しむためのポッドキャスト番組です。
これに逆にじゃあ Windows パソコンの話をって木澤さんにこれは聞けるもんじゃないと思うんですけど、どうなんかメーカーブランドとか、まあ、レノボもそうですけど、どっかその、うん、日本で買えるようアップル以外のパソコンの会社のサポートについて何か噂を聞いたとかってことはないですかね。
やっぱりここはねデルがすごいですよね。
お、デルですか。
でこれ実際私デル仕事でデルのパソコン買っていろいろ挟めたりすることもあるんで、はいはい、まあ、そういった、まあ業務面というかそういった企業相手のデルのサポートもあるんですけど、基本的に購入時に3年間契約とか保守契約ちゃんとしてるとですね、
うん、
割とその今みたいにこう本当荷物配送の箱を送ってきて送るだけだとか、うん、あとはオンサイトっていうかもう実際来てもらって修理をしてくれるとかですね、うん、そこまで割ときちんとやってくれるというのがありますよね。あとねちょっとこれ昔の話だと今のレノボですけども、昔の IBM 時代の時は、はい、シンクパッドを保守契約をしてると、うん、一部が壊れても、まあ、部分的にはその大抵の場合無償で保守契約範囲内で修理してくれるんですけど、
はい、
一回修理出した人がもうシンクパッド外装がボロボロだったらしいんですけど、うん、それを全部きれいに交換して送り返してくれたっていう、
それは無償でですか。
無償ですね。
わいいなそれ、
まあ、やっぱり保守契約でお金ありきがあるんでしょうけど、やっぱそこは手堅くやってくれるところはあるみたいですね。
IBM とか DELL っていうと、まあ、性格は違うでやっぱり大手メーカーですからね。
そうですね。
私は初めて買ったノートパソコンが40万円の DELL の Latitude っていうシリーズだったんですけどWindows の 3.1 の時代ですかだったんですけどね、やっぱり海外製のメーカーのものを買うっていうのに多少の不安はあったものの、なんかね、じゃあ日本のサポートが手厚いかっていうと一概にはね、なんか言えない部分もあるじゃないですか。昔だったら NEC かなっていうところだったのかもしれないですけど。なるほど、分かりました。まあ、サポート体制とかハードウェアの選び方っていうのも、まあ、それ当然それぞれになってくると思うんですけど、まあ、ちょっと傾向は変わりつつあるのかなって気がしますけどね。で一番最初に冒頭に第49回の冒頭で話したウルトラブックって嫌いなんだけどって話なんですけどちょっとここに触れずにいられなかったのであれなんですが、MacBook Air を企画にまとめましたみたいにこう、ウルトラブックって出てきたじゃないですかこれまあ、好き嫌いはとりあえず置いとくとして、ウルトラブックってどうなんですかね。 MacBook Air じゃないウルトラブック、いわゆる例えば、エーサーかなの全ブックでしたっけかとか、その他のメーカーがこの超薄型パソコンみたいなのを出してくると思うんですけど、この辺どうなんですかね。なんていうかな、マーケットとして確立されていくんですかね、それともやっぱり MacBook Air の一人勝ちで終わっちゃうんですかね。
おそらく今年のノートパソコンの展開が多分インテルが言い出してるんですけど、
はい、
要は IB ブリッジで開発コードネームの CPU が新しく出てきて、
ほう、
低消費電力でそのウルトラブックにも適用しますよって話が、インテルが宣言してるんですよね、そうすると今年のノートパソコンの4割ぐらいのウルトラブックになるんじゃないかっていう予測を誰かが言ってたところがあって、かなり出てくると思いますね。
それはそのいわゆるウルトラブック向けの CPU が出てくると、
まあ、そうですね、それにも結構いけるよっていうような、
今でいうとアトムってあるじゃないですか。
はい、
アトム、私ソニーのタイプ P だったかな、 あの、はい、小さいやつもうデザイン一目惚れして買って、はい、使いにくくてすぐ売ったんですけど使いにくいっておかしいな、私の用途に合ってなくてすぐ手放したんですけどあれもアトムだったと思うんですけど、やっぱ低消費電力を意識するあまりに、まあ、ちょっと今のレベルで言ってもやっぱ非力すぎるだろうっていう部分の CPU の選択になってしまったような気がするんですけど、その新しいインテルが出してくるであろう CPU っていうのはそれに比べればやっぱ性能的にも上がってるんでしょうかね。
全然それ違いますね。つまりあの性能的に他と引きを取るなっていうことで、いわゆる今の Core i シリーズの延長になるわけなんですけど、
Core i、はい、シリーズ の、
うん、のシリーズとして出ます。はい、それでそのやっぱり性能は落とさずに薄くて、薄いっていうのは確か21ミリって規格を決めてるらしいんですよね。
21ミリ、
はい、でそれでとにかくま、アトムのように低消費電力で安いんだけどその分性能も低いっていうことではないようにするっていう動きですよね。
うん、ちょっと期待が持てますね。
かなり期待が持てますね。ただね、ちょっと私ね、ウルトラブックに関してはですね、はい、実はね買いかけたことがあるんですね。
買いかけた、
これ買うぞって思った ところでお店に行ってやめたことがあるんです
が、ね、
東芝の、東芝のダイナブックの R631 っていうウルトラブック、まあ、10万ちょっとぐらいしているんですけど、かなり物はいいんですけど、薄すぎてキーボードがすごい打ちにくかったんですね。これはずっと使い切れないってやめちゃったんですね。
なんとなんと、そうですか、キーボードが薄すぎて、なるほどね。
それ考えるとあまり薄くやりすぎるのもダメかなっていうのは、かといったの私 MacBook Air を店頭でいじってそんな悪いと思ったことないんで、まあ、そこら辺はなんかうまくやり方があるのかなと思いますけどね。
どうですか MacBook Air としては。
まあ Windows マシンの場合いろんなメーカーがこういろんな、まあ、構成っていうかパーツっていうかな、はい、うん、で出してくるんで、まあ、そういうのをなんだろう、まあ、自分の好みに合ったものを変えるっていうの、うん、ね、やっぱり Mac にはないいいところだと思うんですけどね。なんだろう、でもなんだろう、長年の Mac ユーザーからすると、はい、あの何、そういう何、キーボードが自分の好みに合わないとかで、あの買わないとかっていうあの選択をするのがすごい不思議っていうか不思議っていうのは変なんですけど、なんだろう、あの Mac ユーザーからすると Mac っていう選択肢が限られてるんで、
一択ですもんね。
そう、あのそんなと、例えばなんだろう、あの Windows のパソコンどれを選びますかって話をした時に、例えばなんだ、このノートは USB が2つしかないけどこっちだったら3つあるよ4つあるよとかっていうところで、なんかこっちがいいとかどっちがいいとかって話をするんですけど、Mac ユーザーってそもそもそんな選択許されてないので、ね、Air だったら USB2 個しかないんですよね。嫌だっつってもあのどうしようもないんで、
泣いても笑ってもそれしかないっていうこと
ですね。そうだから、そういう細かいところであのこっちとかあっちとかっていう選択をしていく、あのなんか消費コードがすごいなんか不思議に見えることがあるんですけど、まあ、
それがいいというのか悪いというのかまた別の話ですけどね。
まあそうなんですよね、うん、だから そういうのを聞くとなんかすごいなんか面白いなっていうか、なんか自分の中にはないあの発想なんで、なんかこうすごい
大事ですよ ね、キーストロークとかね。
そうそうそう、そのあの、ね、マックでそんなこと言ったってあのこれしかないんだもんって世界になっちゃうんで、そうね、選びようがないんですよね。
なんか面白いな。なるほど。
そう。なんでまあそういうのを選べるのはやっぱり Windows のいいところだなと思いますけどね。
ちょっと買ったぞって感じですけどね。なるほど。まあじゃあ北尾さんの話によると、2012年はウルトラブックの、まあインテルの CPU によってウルトラブックの時代が来るんじゃないかということですけどね。
そうですね。
MacBook Air に勝てるものが出てくるか、まあできれば出てほしいんですけどね。これぐらいのやっぱ持ち運びのしやすさ、バッテリーの持ち、うん、でそこそこ使えるっていうパソコン。
そうですね。あとその起動時間とかは SSD を使うってことで、うん、かなり速くなるっていうのがやっぱり条件にも入ってくるんで。
ですよね。
さっき言いましたそのダイナブックの R631 っていうのはちょっとキーボードに関しては一文つけたんですけど、起動時間に関してはすごい速いんですよね。
ほうほうほう。
今スリープ状態の完全休止状態から電源入れて立ち上げるのに数秒しかかかんないですね。で普通に最初から OS を普通に起動しても多分30秒ぐらいしかかかんなくて、 こんな早い起動するパソコンないなっていうのはあるんで、そういった性能面では非常に期待できるかなっていう。
そこの数秒の差って大きいですもんね。
でさらにこれに Windows 8が乗るともっと早くなりますんで、
なんか木澤さんまた明日あたり電気屋さん行っちゃいそうな感じだけど、
まあちょっと今年はそれ期待できるかなっていうのありますね。
いいですね。なるほど。ウルトラブックね、じゃあちょっとウルトラブックって後追いだろっていうのは置いといて、ちょっと期待してみようかなっていうことですね。
そうね。
ちょっと木澤さんにちょっと僕から聞きたいことがあるんですけど、
はい、はい、どうぞ。
あの Windows の世界で、ええ、あの CD ロムとか DVD ロムとかいわゆる光学ドライブ のなんだ依存度っていうのかニーズっていうのかな、うん、でどうなんでしょう。やっぱり Mac の方みたいにこうなくてもいいや的な感じになりつつあるんですかね。
ですね、いやそこはまだなんか依存度はありますよね。メディアは相変わらず CD で DVD で売ってるのが普通ですし、
依存度高いですよね。
まあ、OS 自体は例えばプリインストールになると、ディスクのある領域に取ってあって、バックアップは自分で取ってっていう話なんだけど、そこがあるから何も CD が必須ではないんですけどね、でもあの MacBook のようなパソコンの思い切ったことまではまだ言ってないなっていうのがありますね。
そうなんですね。そこがまあなんか ネックっていうのかな。ウルトラブックってやっぱり基本光学ドライブ抜きっていうあれで小さく薄くしてるじゃないですか。だからそうアップルはもうなんだ、あのアップルはもうユーザー の好き嫌いに関係なくもうこれだって言って出しちゃうんで、もう光学ドライブなんか使うなぐらいのことを平気で言うメーカーなんで、どんどんそっちの方向に行くんですけど、
あの MacBook Air を買った時にあのなんだ再インストール用というか、リセット用の USB がついてきてびっくりしましたよね。
ああそうですね、USB メモリーにね OS 入ってるんですけども、ねまもなくそれもなくなる方向に行くんで、
振り幅は半端ねえなやっぱり。
そうなんですね。だからその辺はもうガンガンこうあの先に行っちゃうんでワッフルは
ちょっと待っててほしい感じも
ついてこいっていう感じ
なんで、ねなんですけどね、
面白いですね。分かりました。まあいろいろ、第49回と50回、まあ、今回渡って、ソフトウェアの OS から始まりソフトウェアそしてハードの分サポートというような話を聞いてきたんですが、まあ、とりあえずここまでですね収録時間にしてすでに今2時間16分を経過していながらですね
すごい
ここまで来てですよ、ここまで来て今のところドローっていう感じになってきてるんですがここであのファイナルプレゼンテーションということで一応、まあ、あの今回は木澤さんは、まあ、あの Windows 代表で太郎健さんは Mac を代表していろいろ意見をいただいてるんですけども、まあ、最後にですねじゃあ売る側の立場に立っていただいてやっぱりあの Windows こうだから Windows にしときましょうよとかあるいはこうだから Mac 買ったらいいんじゃないですかっていうところのアピールをこう一人ずついただければなと思うんですが、じゃあ今までちょっと木澤さんで言ってたんで今度タロケンさんから言ってみましょうか。
はい、僕からですか。
はい、
そうですね、ま、やっぱりあの、ま、Mac というのはですね非常にこう使い勝手が良くて直感的に使えるんで、まあ、分かりやすく、あのしかも楽しみながら使えるっていうのがありますね。
楽しみながらね、
あの使っていて楽しいって感じで感じることができるパソコンだと思うので、でなおかつ、まあまあ、道具として使った場合でも、直感的に分かりやすく、まあそれだけ作業も効率よくできると思いますから、でその上で、まあ、あの必要であれば Windows も入れてしまってWindows マシンとしても使えるんでどちらとしても使えますよというメリットもありますし、
ここずるいな相変わらず、
そこはちょっと
まあね別に Windows 買わなきゃいけないんですけどまあそういうこともできますし、まあ、あとは何だろう、まあどうしても最近 iPhone、iPad とかあの、ね、非常に世の中たくさん出てるんですけど、
はい、
まあ、やっぱり同じメーカーが作ってるだけあってあの親和性非常に高いですから、
はい、
例えば何だろう Mac を買って、まあ、iPhone とか iPad とかを買ってしまうとも非常にこうデータとかあのいろんなところがシームレスに使えるっていうのがありますんで、 まあ、今年に住んでるマウンテンライオンでより一層それは進むんですけどね、使い勝手なんかもこうほぼ同じように使えるようになってくるので、まあ、iPhone、iPad を使うんだったらもうパソコンは Mac を買われた方がいいと思いますね。
なるほどね、上手にまとめてきましたね。ちなみになんだっけ、要はマウンテンライオンとかなんとかっていう Mac 系の OS がなくなって全部 iOS に統合されるんじゃないかっていう噂もあるらしいですけど、それってどうなんですかね。
まあそういう噂で来てたんで、正直マウンテンライオンが発表されてびっくりしたんですけど、
あ、やっぱ出るぐらいと、
なんでもうね、次はもう MacOS って、まあ、OS10 って形じゃないんじゃないかって言われてたんで、まあ、ただなんだろう、まあどっかでやっぱり統合はするんでしょうけれど、でもそう言いつつもなんか Apple のその姿勢を見てると、なんだやっぱりパソコンとしての、まあ、OS と、ああいうモバイル系のデバイス の、OS とは、まあ、なんだろう、まあ、最適化っていう言い方するんですけど、なんだろう、結局いろんなものにこう動かせるようにしようとすると、やっぱりこう余分なものがついてきたりとか、なんかいまいちこうしっくりこないところが出てくるんで、まあ、実はアップルはそう言いながらもしばらくは統合しないんじゃないかっていう気も最近はしてきてるんですけど、僕としては。
なるほどね。
なんで、逆になんだろう、 OS は統合しないけどソフトとか使い勝手とかの面をまあ揃えていって、まあ、使う立場、ユーザーの立場からするとまあほとんど同じように使うっていう方向でしばらくいくんじゃないかなという気もしてるんですよね。
なるほど。まあ確かにいろんな意味で魅力はあるな。わかりました。じゃあ次は木澤さんお願いします。
そうですね。いやなかなかこれ魅力っていうとね、アップルの方がやっぱ魅力だって気が話ができちゃうんだね、言葉でね。
ダメじゃないですか。
あるんですよね。でもね、やっぱり今年の今後のマイクロソフトの方向からすると、Windows 8を見てるとですね、かなりやっぱり変えてく今までの状況、つまり今までこうデザイン性だとかちょっとダサいところとかですね、実務性重視のところから結構その、いわゆるユーザーエクスペリエンスって UX っていう言葉を使ってるんですけど、そこかなり重視してですね、かなりドラスティックに変えてくような感じするんですね。で、例えば Windows 8にしても ARM 版の Windows が出ますね。
ARM 版。そう。
ARM プロセッサーですね。
ARM プロセッサーっていうのは？
はい。まあタブレットとかに使う。
ああはいはい。
わかりました。で、それでも Windows が普通に動くし、そこでも Office も動くということで、結構そのモバイルデバイスとの統合を今 Apple も今やろうとしてるんでしょうけど、Microsoft は多分いきなり急にやりそうな気がするんですね。でそこでもういずれそのパソコンの形態を本当になくそうとしてるんじゃないかなっていう、パソコンはパソコンとしてやっぱり Windows 8の今プレビュー版ではのデスクトップは普通に使えるように残ってるんですけど、メインがあくまでもその Windows 本とかによるタッチパネル中心のユーザーインターフェースに変わってくるんで、まあ、そこら辺はちょっと注目していきたいのっていうのと、何か今年すごい変え方をするのかなっていう気がしますね。でマイクロソフトの方でイメージのビデオを出してて、まあ、例えばプロダクティビティフューチャービジョンっていうことで、まあ、例えば YouTube でねマイクロソフトと未来っていう言葉で検索してもらうとその辺がまた出てくるんですけども、
未来に日本語で未来って入れればいい
ですね。そうですね、マイクロソフトカタカナで入れて未来ってのも漢字で入れてもらえると、例えばカード型のパソコンと呼んでいいのかカード型にいろんなタッチパネルで表示して裏返してもらった裏側にもメッセージを表示してたりとか、そういう本当に未来的な話っていうのをイメージでビデオで流してるんですね。多分こういう最初にそういう世界に持っていこうとしてる第一歩を今年やろうとしてるのかなっていうところがあって、
なるほど、
ですからまあ今はねとにかく現実的に今目の前はやっぱり市場シェアも多いしみんなも使ってるし、まずこれを使えないと仕事上いろいろとね進められないっていうのもあるから、まあ押さえといて使うっていうのは必要なんだけど、それ以外の一歩先っていうところでまだ楽しめるところがあるのかなと思うんで、そこは Windows はちょっとぜひ楽しみにしてもらいたいなっていうのはありますよね。
なるほどですね。ちょっとこれからの Windows 8のリリースは今年なんでしたっけか。
今年ですね、おそらく9月から12月の間、今年の本当後半ぐらいに出ると思います。
なるほど、ちょっと楽しみですね、どういう風に変わっていくのかね。
はい。
で、まあ、第49回50回と、太郎健さんと木澤さんに来ていただいてお話を聞いていきましたが、一応コーヒーポイントということで、あのデンキャウォーカーではあのまとめをあの乱暴にあのえいやって感じでまとめをしていくんですけど、
ざっくりと
今回もコーヒーポイントやらせていただきたいと思うんですが、まあ一応そのパソコンの選び方とかっていう形で仕掛けておいて、やっぱここまで聞いてもやっぱ結論はドローっていうことなのでコーヒーポイントとしてはあのお財布と相談して買いたいものを買えっていう今までで一番乱暴な形になるんですが、そうは言ってもやっぱりその本体そのパソコンのハードウェア面とソフトウェア面で同じ会社が作ってるで一つの思想が今までつかなくても今まではまとめてたっていう Mac のそのなんていうのかな所有欲を満たすっていうんですかね、Mac を持ってるぞっていうことが自分に対してものすごくこう満足感を与えてくれるっていうことと、まあ、デザインとしてまとまってる Mac っていうその良さを含めてその、まあ、昔ほど要は今まで言ってそのマイクロソフトとかなんとかっていうそのオフィスだワードだっていうことに抵抗なく手が出せるようになってきた Mac っていうのが今一番こう成熟期にあるのかなっていう気がしますね。で MacBook Air みたいにその薄型ノートみたいなのも出してきてますし、デスクトップも27インチみたいな大きいのも出してきてますし、値段的にもある程度こなれてきてるっていう部分も含めて今 Mac はとっても選びやすい時期に来てるんじゃないかと。特に学生の方については学割も選べますから、買う気があるなら一生懸命バイトして学生のうちに買っておくのも一つの手かなっていう気もしますけどもね。の Mac、iPhone、それから iPad、 新しい AirPods も出ましたから、そういったモバイルとのシームレスの連携も含めて、なんていうのかな、ストレスのないパソコン生活、ストレスのないデジタルデバイスの使い方みたいなのが、Mac にあるんじゃないかと思います。反面 Windows については、まあ各社それぞれ多種多様いろんなハード出している中で、とにかく選択肢が多いっていうのは一つまあ選べる理由があるっていうことですから、まあ、予算に応じてとか性能に応じてスペックに合わせてパソコンを選んでいただいて、その上で Windows の7なり8なりっていうのを動かしていくっていうのが、まあ、Windows の使い方なのかなと。まあ、何にしてもその会社でも使えるで、いう情報はそのワードが使える、 Excel が使えるっていう以上に、これまでの経験が会社のまま、あの会社にそのまま使えるっていう、その業務に活かせるっていう部分では、やっぱり同じ OS を使い続けるっていうのが一つのキーワードになってくる、キーポイントになってくると思いますから、まあ、そういう意味でのマイクロソフト系の OS の選択っていうのは当然あるでしょうし、今木澤さんに最後にお話しいただいてあげましたけども、今年の、まあ、後半に出てくるであろう Windows 8を含めて、まあ、多分その先だと思います。 Windows 9っていうその来年になるのか再来年になるのか分かりませんけども、そこまで行った時に今までじゃあ iPhone vs Android だったところが iPhone vs Windows Phone になり、 iTunes vs その Windows Store みたいになり、iOS とか MacOS vs、Microsoft っていう図になっていって、 Android じゃなくて Windows のデバイスみたいな、iPad じゃなくて Galaxy じゃなくて Windows のタブレット PC みたいな感じになっていった時に、どう Mac と戦ってくるのかなっていうのがこれからの注目点かなというふうに思ったんですが、まあ、ドローと結論こんなね、せっかくの土曜日の夜12時36分なって決着ドローっていうことだったんですけども、全く逃げ切らないまま終わっていくという展開もあるんですけども、
自分の財布と相談してねっていうだけで終わるっていう、
親のすねかじれよっていうところでしたけども、今日は今回はゲストということで太郎健さん、それから木澤さんご参加いただきまして誠にありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
いえいえ、ありがとうございました。
まあ、またこういう形で乱暴になんかお呼びすることもあるかと思うんですけども。その時はまたぜひ飽きずに飽きずにご参加いただければと思いますので、
ぜひぜひお願いします。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい。
そうだ。ちょっとなんだ、まあ木澤さんになっちゃうんですけど、はい、木澤さんにって言い方も変なんですけど、はい、前からちょっと僕がずっと Windows に対して思ってたことがあるんですけど、
はい。
なんですか、恨みつらみを。
いやいや。
まさかの。
いやいや。まあ、多分これは現実にはならないと思うんですけど、はい、マイクロソフト自身が パソコンを作ってほしいなって気がしてるんですよ。
あ、そうですよね、
うん、要するにアップルがこんだけこうなんだろう、あの、まあ、使い勝手がいいとかいろんなことを今言ってるんですけど、うん、やっぱりハードと OS とソフトを自社で全部賄ってるからできるっていう部分があって、うん、Windows ってやっぱりいろんなハード構成に対応させていなきゃいけないんで、どうしてもそういう部分で難しい面があると思うんですけど、
うん、
もうマイクロソフトが自分自身でもうパソコンを作ってしまって、まあ、それ、まあ、なんだろう、まあそれに最適化した Windows が動いてる状態っていうのは今の状態でもなんかすごくこういい感じになるんじゃないかなっていうのをイメージしててですね、
うん、面白いですね、
うん、なんだろう、まあ、もしよければマイクロソフトの方にでもそんなことをちらっと言っていただければなと思ったりもしてるんですけどね。
そうですね、おそらく私も、ね、それ思ったことありますね。
あ、そうなんですか。
例えば Mac にしても、各 MacOS のハードごとにうまくチューニングされて出荷されてるんですね、あれ確か、
うん、聞いた話ですね、
うん、で Windows はなかなかその汎用的に作らなきゃいけないところがあって、うん、100% まだまだいけるんじゃないかってところがあるんで、そうしたい、ね、そうなったらいいなって私も思うんですけどね、
なんかどうしても他のメーカーに対してその Windows を供給しないってわけにいかないでしょうから、
うん、そうですね、
子会社的なもので、うん、そのマイクロソフトのハード部門みたいなのを持ってもらって、
うんうん、
でそれ用エディションみたいにこう、うん、今言ったようなチューニングが施された他とは違う Windows みたいなのが、
うん、
同じ Windows 8でも、その直接ハード子会社に投下されてる Windows みたいので、
うん、
差別化があってもいいのかなみたいな今話聞いて思いましたけどね、
うん、多分マイクロソフト自身が作ったパソコンでそれこそマイクロソフトのキーボードとマウスがついててだったら多分他のメーカーよりも高い値段でも売れるんじゃないかなとか思ったりするんですよ。
いや私買いますよそした
ら、ね、それなら僕もちょっと買ってみたいなと思うんですけどね。
おそらくね、マイクロソフトはかなりもうメーカーとはうまくやっていこうとしてるところあるんで、うん、なかなか多分それ実現しないのかなって、うん、まあ、これ素人目ですけどね、
うん、
例えばレノボのシンクパッドの E シリーズになると EE という作り込みがあって、シンクパッドに関しては Windows の立ち上がりがすごく早い仕組みが作り込まれたんですよね。でそういったのがあるんで、多分メーカーと密接にうまくやっていくっていうスタイルをずっと、まあ、ビジネスモデルとしてそういうふうにやっていくんじゃないかなというふうには思いますね。
なるほどね。
マイクロソフトが作るハードは、Xbox とキーボードとマウスと、そんなところかなと思うんですけどね。
記念モデルみたいなのでもいいから一回出してほしいですよね。
ああ、ね、いいですね。
欲しいですね。
幻のマイクロソフト直系の OS とハードでみたいな。
限定1万台とか。
ね、ナンバリングかなんかしてもらって、
うん、あ、欲しいですねそれは。
ぜひじゃあ言ってみてください。わかりました、ありがとうございます。リスナーの皆様も2回にわたりましてお聞きいただいてありがとうございました。それからタロケンさんも木田さんも長らくご協力いただきありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあ一旦ここで、ゲストのお二人はお別れをしたいと思います。どうもありがとうございました。ということで、今田野健さんと木澤さんに、出ていただきましたけども、
はい、
なんか、ね、こんなに大げさにやって、
うん、
ドローかよっていう、
まあらしいっちゃらしいよね。
らしいっちゃらしいよね。でここでですね、ちょっと溜まってたメールを少しご紹介しておきたいなと思ったので、
はいはい、
ちょっとメールだけ紹介して終わり、あとプレゼント企画もあったんでそれをご案内してから終わりにしたいと思います。
はい。
まずですね、こちらは、2012年1月10日にいただきました。ネオさんという方ですね。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。これはビータの Wi-Fi 機能について俺がなんじゃかんじゃといったことについてのメールがありまして、詳しくですね、ビータの Wi-Fi 機能、あ、ごめんなさい、GPS 機能ですね。GPS 機能についてのお話をしてくださったんですけども、
うん、
まあ、かいつまんでいくと、
はい、
ビータは 3G モデルでですね、
うん、
Wi-Fi ルーターのアクセスポイントも位置情報の修正にデータを取ってるみたいですよということがあって Mac アドレス、まあ、その Wi-Fi のルーターのですね個別のアドレスとあとはその位置情報それから電波の強弱かなんかで GPS の情報を修正してるみたいですということと、うん、あとプレイスエンジンっていうそのこれは位置情報を処理するための機能らしいんですけども、
うん、
プレイスエンジン内のデータベースとそれからアクセスポイントの情報を紐付けて、精度を上げてるんだと、
うん、
いうことをいろいろ詳しく書いてくださいました。ちょっとあの長らくぐる全部お読みすると時間があれなので、うん、抜粋だったんですけども、以上のことで、割と Wi-Fi のアクセスポイントのデータなんかあったりすると精度が上がりますよということですね。あと、あ、私が勝手にあのゼシカさんの、桜塩のですね、ゼシカさんのビーターはあの 3D モデルじゃねえんじゃねえかっていうこと言ったんですけど、
なんか言ってたね、あっさりと
そうそう、あれは 3G モデルだって言ってましたっていうであのご本人に確認したら 3G モデルだよって言ってたので大変失礼しましたということで、はい、ネオさんありがとうございました。
ありがとうございました。
それから、毎度おなじみになってきましたね、マンくんパパさんからもいただいております。
はい、ありがとうございます。
これは1月12日にいただいておったんですが、配信お疲れ様です。1月9日配信分聞きました。メール読んでいただいてありがとうございます。もうすぐ70万件ダウンロード、音波振動歯ブラシ2万件すごいですね、やりますね。第50回70万ダウンロード記念プレゼント企画始まったら応募しますね、これからも頑張ってくださいということでいただいております。
言われるまで気づかなかったっていう可能性も
ねそうだ ね割と我々そういうなんかリバースリー的なことスルーしちゃうからね、
ああそうだったんだみたいな
そうなのよ、今回は大丈夫です。
大丈夫でした、
はい、それから1月17日にいただいております、お名前はヒデさん、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。ハイジ君の声が弟の声によく似ているので親近感を持って聞いています。
なんだと
またインストの関係のソフトや攻略本も買ってしまいました。インストの関係のソフトや攻略本、うちらってソフトとか攻略本出してたっけ。
え、どこの同人ですか誰が出したんですか
これは何のこと言ってんのかな、うん、我々が紹介したソフトとかってことなのかな
かな、
うん、あのちなみに
紹介したソフトはあったけど
我々インストは、ソフトも作ってませんし攻略本も出してません
ので、攻略されても困りますね。
そうね、ね、なんせ、より年並み PSP も iPod Touch も攻略し損ねてますということでしたね。いつも応援しています、頑張ってください。シールがいただけるものなら欲しいです、いただければカバンとかに貼りたいと思いますということで、応募企画まだですけど一応入れときます、エントリーさせてもらっております。
はい、
うん、このインスト関係のうんぬんというのがちょっと不思議だったんですが、ありがとうございます。
ありがとうございます。
それからですね、マンくんパパさんから電気ドライヤーの回についても話が来てましたね。ダブっちゃいますけどお読みします。2月の3日にいただいたマンくんパパさんからです。電気予防かドライヤーの回聞きました。やっぱりついてましたね、イオン関係
おなじみですもんね。
うちのでも勝手についてきた気が、あ、そのうち除菌イオン風が出たりとかヘパフィルターがつきそうですね。何でもねつくからね、
何でもつけようと思えばつけれるからね。
980円ドライヤーもありますけど工作用途でしか使ってません。あの熱収縮チューブとかやったりするんだろうね。持つところが持てないぐらい熱くなりますので発火の恐怖と戦いながらの作業、やっぱり、やっぱりやつは捨てることにします。捨てちゃうんだドライヤー
ちょっとね、熱くなりすぎるのはちょっと困りもんだけど、
怖いよねドライヤーって壊れない捨て時が難しいですよねということでいただいております。ありがとうございます。
はい、
最後に、2月4日にいただきましたオーウェンさんからです。
あ ありがとうございます。
ドライヤーの回答とも参考になりました。ありがとうございます。自分は価格を基準として購入を検討してみますということで、次回は何だろうな、楽しみにしてますというふうにいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。ちょっと間空いちゃうけどね。
そうですね、もう多分ドライヤーを買われた頃だと思いますけど、
買われた頃だろう
ね何を買ったんでしょうか、
はい。
さあ、レインが眠たくなってきてますが、
はい、
最後によいしょ、プレゼント企画のご案内でございます、
うん、はいはい。
電気屋ウォーカー第50回を記念いたしまして、うん、今回も電気屋ウォーカーの、失敗版ステッカーを皆さんに
また失敗版ですか
、プレゼントさせていただきたいと思います。
はい、
しかもですね、今回すごいですよ、
うん、
前回のプレゼント企画で余ったので今回も配るという、
なんと
失敗版プラスアルファの要素が入ってます。
それはどうなんだろう
電気ウォーカー特製ステッカーですね、長いものとあとアイコン型のやつを、
はい、
ついてますけども、うん、電気ウォーカーの太っ腹なので、長いバージョン、大きいやつ、車とかに貼っていただいても十分見ていただけるようなやつが2枚セットと、それからあの携帯の裏とかね、ちょっとしたところに貼って、あとお父さんのおでことかちょっとしたところに貼っていただける、
おでこはすぐ離れちゃうな
小さいやつの4つ組、これあの、はい、電気屋ウォーカーのアートワークをデザインしているものなんですが、
うん、
この2枚と4つの計6枚1セットという形のステッカーになってます。
やった、
うん、これあの半分にすると2倍怒らなきゃいけないから嫌だっていうだけなんですけどこれが、1、2、
言わなきゃ分かんないのに
今日はあの罪隠さずつまびらかにしておりますので、うん、1、2、3、4、5、6、7、8セット今回、
また中途半端な数ですいません
余っているのでね、あ、ごめんなさい、ごめんなさい、8セットじゃないや、木澤さんとタロケンさんに今回のお礼で送らなきゃいけないので1,2,3,4,5,6 セットご用意しております。
はい、すいません、
はい、なのでステッカーご希望の方は6セット6名の方にお送りしたいと思います、それからですね、
はい、
iPhone4S をお持ちの方に、別にプレゼントをご用意しております。
なんだって
、タスカムというメーカーのですね、
うん、
高音質ステレオコンデンサーマイク IM2 という、これは iPhone に接続することでリニア PCM IC レコーダーとして録音ができるというですね、7000円ぐらいしたと思うんですけども、
なんか難しい名前でよくわかんないけど、はい、要は録音できるんだね。
そうです、iPhone を使ってリニア PCM 録音というあのかなり高音質での録音ができるというですね、コンデンサーマイク7000円何がし相当のやつ、
はい、
をこれは私が一応評価のために一回開封しているものですけども、
うん、
一応だからいわゆる新古品ですね、
はい、
こちらを1名の方に、
お、
さらに、私がいろいろかなり使い込んでおりますけど
なんと
iPhone 用のですね、
うん、
バッテリージャケット、
バッテリージャケット、
はい、あの iPhone に着せる形で増設するバッテリーです。これはですね、メーカーが MILI っていうのかな、でパワースプリング4エクスターナルパワーパック4 iPhone4 ってやつ、後であのウェブの方に情報は載せておきますが、
はい、
こちらの2000、まあ、なんだ 2000mAh 2000マイクロアンペアパーアワーなのかな、ちょっと細かいことは分かりませんが、この iPhone 用のバッテリージャケット、10日ぐらい使っています
微妙な、
はい、10日ぐらい使ってますけども、外装等に手垢がついておりますね、
うん、指紋付きで、
はい、綺麗に拭きます拭いてのお届けになります、このバッテリージャケット、これも1名の方に、
そこにステッカーはつかないのかい
そうね、ステッカーつけようか、
ね、じゃあ1枚貼っておけば、
そうね、じゃあ、ジャケットの方にはステッカーを貼るスペースがありますので、ジャケットの方にはステッカーを貼らせていただきます。なので、iPhone4 用のバッテリージャケットはステッカー付き、で1名様に、そして、はい、タスカムのドックに挿して使うコンデンサーマイク、リニア PCM レコーダーになる IM2 については、こちらはステッカーなしですけども1名様に、
さすがにマイクにステッカーちょっとまずいんでね、
ね。で、オリジナル の電気屋ウォーカー特製失敗版のステッカーが6名様に、はい、ということで計8名の方に、はい、プレゼントをご用意させていただきましたので、詳細は後ほどブログの方で、ご案内をさせていただきますので、そちらをご覧ください、はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。